イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
イベントに時々行く人池田でございます。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組です。
はい、
僕この前ですね、日劇っていう映画館に行ってきまして。
ほう、
日劇ってします？
何の略ですか？
日本劇場の略だと思います。
そうなんです。
もうだ壮大な名前、
はい、
80年90年前ぐらいにできた東宝シネマです、まあ、東宝さんですね、はい、昔で言う東宝さんの、映画館がありまして、有楽町の駅前すぐのところにあるんですけど、はい、それが、今月末かな、2月、はい、一応もう上映自体はすぐに終わってるんですけど、はい、いよいよあの閉館になる88年の歴史が幕を閉じるみたいな話があって、それで最後にさよなら日劇ラストショーっていう、ね、うん、イベントをやってまして、
はい、
その最後の最後に行ってきたんですよ。
すごい、まあ、じゃあやっぱり、はい、あのお客さんはそこそこ入ってたけども、
はい、
老朽化っていうのがもう大きいんですかね。
そうですね、老朽化と、あと、まあ、土地が多分お金が結構かかったんじゃないかなと思って。
そうか、じゃあ、まあ、もっと、はい、まあ、儲かるとかいう、はい、まあ、テナント入れるとか、
はい、
まあ、何、シネコンみたいにしてもっといっぱい入れるとか、実際シネコンになるんですよね、はい、
そうです、日比谷の方に、日比谷、今だと、スバル座じゃなくて、みゆき座か、はい、とかが入っているところの建物の近くが、大きいシネコンというか、まあ、ショッピングモールみたいなのがね、できる、ミッドタウン日比谷でしたっけっていうのができて、その中に、十何個ぐらい入るスクリーンが、シネコンができるそうなんですけど、まあ、そっちに移転するっていうことで、
ね、
僕最終日、一番最後の日、2月の4日かな、日曜日の最後の上映、もののけ姫、ジブリのもののけ姫見て、いや、また改めてね、もののけ姫見るとね、すごいんですよ。やっ
ぱ大スクリーンなわけ。
大スクリーンです。大スクリーンで多分300、400人ぐらい、もっと入るか、すごい、もう満員ですよ。発売開始とともに、開始1分ぐらいで、はいはい、全席が埋まるぐらいの人気がある、はい、回だったんですけど、
そう、もののけ姫なかなかね、スクリーンでも見れないけど、
はいはい、
どんな感じのその劇場なんですか、
もう
建物的には。
多分当時昔だからできたみたいなシャンデリアがこう、うん、あの劇場に行くまでのところにあったりとか、はいはい、あとあれだけね、大きい人数を使ってる劇場って、まあ、IMAX とかね、今で言うとところだったらまだありますけど、あの規模感ってもうないんじゃないかな。あと結構通路の形がね、他と比べると結構特徴的なんですよ。真ん中に通路があったりとか、あと横に結構広かったりとかっていう、もともとなんだっけな、なんか違う使い方をしていた劇場らしくて。
じゃあお芝居とか、
はい、
そのコンサート的なものにも使ってたのかな。
ですね、一番最初の日本劇場ができた時はそれ、あの映画も含めたエンタメコンテンツを、上映上演するところだったらしいんですけど、うんうん、それが、マリオンっていうあの建物、今阪急とかが入ってる建物の中に入ったことによって映画専門のところになってサンスクリーン入ってるっていう形になったので、だからあそこの中では多分、何からかの演劇みたいなこと多分ほとんどやってないとは思うんですけど、でも映画館としてもう60年近い歴史を持つところがいよいよ終わるっていう、なんかすごいその終わりの美学みたいなものの感じましたね、うん、最後ね、あの劇場の方々が立った、入り口のところに立って挨拶してくれるんですよ。87年あのご愛顧いただいてありがとうございましたみたいなところを見ると結構グッとくるし、やっぱり何らかの終わりは寂しいものですけど、うん、終わりは一つのなんかコンテンツになるなって思いました。
みんなそのセレモニーみたいなのがあったんですか。
セレモニーというよりは、もう僕もなんかすっげー取材陣いっぱい来てたんですよ。カメラマンさん、カメラマンというか各テレビ局がわさわさ押しかけてたんで、
はいはい、
あ、なんかすごいコンテンツやるのかなと思ったら結構シンプルにご挨拶だけでした、はい、ありがとうございました。
でも一応挨拶もあって、
はい、
なんかみんな拍手も、
そうですそうです、
ありがとうありがとうみたいな。
でも大半の人がスマホを構えて、僕も含めて動画を撮ってるんで、
は
い、
あれね、
拍手の数がね、
なんでそのさ、
はい、
あまねくことにそうだけど、
はい、
記録をさ、
はい、
取りたいっていう気持ちが、
はい、
その人にありがとうを届けるとかさ、
そうそうそう、分かります
、っていうのに負けちゃ
う。そうなんです、今だから病なんですよ、中毒です。
あ、何なんだろうね、
はい、カメラ中毒です。何らかの残しておかないと損しちゃうみたいな感じなんです
よね。美味しい食べ物も、はい、ありがとうございます、本当美味しそうです、
はい、
美味しい、
うん、あれはでも、うん、あの僕写真撮るあの食べ物好きとしては、はい、シャシャって撮っちゃう、シャッシャッシャッシャッと取っちゃって、はいはい、もうあとは食べるのを楽しむみたいな感じなんで、はいはい、あれはあれで、それあの喋りながら食べるとかより全然 味わえます。
さあもうその写真撮ってる暇があったらね、はい、まあ、ハグするぐらいのことをさしてもらいたいですよ。
いや本当スタンディングオベーションしようと思ったぐらいですよ、うん、僕はもののけ姫が終わった時に、ね、はい、でも拍手は起こりました。拍手は起こりましたけど、
一度もそれになったことないの。その
あ本当です。
いやそのスタンディングオベーションじゃなくても、はい、そのインド映画みたいなこととかも
含めて、はいはいはい、バンバリすごかったでしょこの前の応援場行った時は、うん、わ
ー韓国の映画館行った時は、はいはい、なんかすごかったけどね。
韓国すごいんですか。
うわうわ
もうそれなんか笑い屋さんがいるとかそういうんですか。いやいや
みんなもう JSA っていう結構シリアスな映画だったんだけど中盤はちょっと楽しいシーン
シリアスです。確かにね。そう
中盤は、ね、あの 南北が絡むシーンは結構みんな、はい、笑ってたけど、
笑う時がわっはっは
する結構なアメリカ人かみたいなイメージの中でね。
あでもさやっぱり国によって違う。日本人はね、うん、なんかなるべく他の人 その楽しんでるのを邪魔しないようにって感じなんだよね。
ちなみに僕も、はい、フラッグシップ映画館っていうのはあるじゃないですか、はい、今言ったみたいに
フラッグシップ機関って点じゃ
ない、機関点
代表的なものとか、
そうそう日劇だったら、はい、
東方シネマズの機関点として日劇が
東方のってことよね、はい。僕は東映の旗艦店かなっていう、はい、
東映の旗艦店
渋谷東映っていうのがあるんです
よ。旗艦店なんですか。
あの渋谷のビッグカメラの上、はい、行
ったことあります。マクドナルドの上ですよね。
そうそうそう、
そうですよね。
え、あそこ知ってる、行ったことある。
何回もありますよ。
あそこってさ、はい、なんかよくよく気がつけば、はい、東映の作品しかやってないわけ。
そうですよね。そう渋谷東映だから。
なんかあの相棒
だってミスクリーンとかしかないですよね。確かに。
そうね。そんなにでも結構でかいのよ。
そうなんですか。
でさ僕はあのちょっとなんなんですけどね、結構ちょっと前に、はい、仮面ライダーを見に行ったんですよ。
はいはい。東映ですよね。そうですね。
そうそうそう、
はい、
平成ライダーのファイナルみたいなやつ、
はいはいはい、
行ってさ、はい、まあ、平日の夜だったからしょうがないのかもしれない、はい、ガラガラでさすごい立派なのよ。もう本当絨毯敷きのところでさロビーもくるっと回る感じで中もちょっと装飾もあって
あります、ね、
結構そこそこ広いところにさ、はい、なんかもう真夜中のロードショーみたいな感じになってていやちょっと大丈夫かなと思って。
贅沢ですね。一人でそれだけのスクリーンのものを楽しめたっていうのは確かに。そうそう、
まあ一人じゃないのよ。何人かのライダー仲間たちが。
あそういう
知りませんよ。知らない、喋ったりもあのコミュニケーションを取らないけど、はい、あの心の中で俺たちが支えるっていう、はい、そういうつもりでみんな座ってるっていうのがありましたけど。
何人かはいらっしゃったんですね。
そうそうそうそう。なんか今回福士蒼汰君とかさ、
あそうでしたね。
そうライダーを普通卒業したらなかなか戻ってこない小田切城システムみたいなのが確立されつつあったところで結構戻ってきてて、
いや福士さんはやっぱじゃあ
福士蒼汰戻ってたし、
情味がある。
今あの一番注目されるのは仮面ライダードライブっていう、
はいはいはい、あの変な顔してるん
ですか。仮面ライダーがあって、はい、まあ、あのバイクに乗らないっていうことでも同じ
な
んです。
ドライブなのに。
ドライブだから車乗ってるの。
あ、なるほど。車に来たか。
そうそうそう。っていうのがあって、それ の,
バイク
の
主演にな
っの主演だった男の人が、はい、あのソフトバンクで今 CM 出てる。
あ、竹内。うん、はいはい。
の
学校先生
出たの、
はい。はいはいはい、
出るかなと思って、それ出ず。
やっぱりね。
それからライバル、売れちゃったから。ライバルだった。はい、陸王でライバルだった子は覚えてます？
ライバルなんていましたっけ。
いや
あの駅伝で、はい、いましたね。僕役の名前じゃない。
あのライバルだった子も、はい、仮面ライダー、はい、だったんですよ。
へえ、売れてないですね。あんまり見ない。
だから結構ね、うん、仮面ライダー俳優は、はい、本当いっぱいいるの。めちゃめちゃ
いっぱいいるんですか。じゃあ売れてないのも、
そうそうそう、あの菅田将暉。
そうですね、菅田将暉さんも売れてますね。
ダブルだったり。
菅田さんはしかもちなみに主役じゃなかった。
主役
あ主役だったんでしたっけ。
2人で1人の仮面ライダーだから。
もう1人はどこ行ったんですか、ね、
もう1人も、はい、まあ、テレ東の深夜とかの主演とか
も深夜の主演
だからちょっとその東映の子買いみたいにややなってはいる。
なんかギャラがすごい安いって話ですよね。
あそうなんだ、
はい、あ売れるために出れるから
っていう。あの仮面ライダーシリーズはね、はい、まあ、清水先生もそうおっしゃってましたけど。
あそうでしたか。清水先生ということですね、
はい、
なるほどなるほど。
まあいいや、まあそうだからフラッグ、うん、あの機関店みたいなの
って、この俺丸の内東映が多分機関店だと思うんですけど。
あそうか、はい、あそこも結構ガラガラなんじゃない
の。そこガラガラだし地下鉄の音がひどいんですよ、うん、あそこ絶対使わないんですけど。
いやだからちょっとなんか、うん、 あの映画会社が運営してるのってあれだなと思って、はいはいはいはい、でかくてもちっちゃくてもさ、うん、ああいう風にこう常にさ
残さなきゃい
け
ない
とかさ、はい、でも多分残ると思ってたけど日劇がそうなると
そうです、ね、
ちょっと心配だってビッグカメラのさ、はい、上だからさ、はい、めっちゃいいとこっちゃいいとこ
なんですよ、まあ、それアクセス的にはね、
もう
ね
行くと超暗いから怖いんだよね。
わかります、なんか前にそう迷って行ってみたら、うん、なかなかすごい寂しそうな青年が。
ちなみにそこで次回上映されるのが、はい、みこっちゃけんもしくは犬猿なんですけども、これはあの予告編ということで、
はいはいはい、
まあ、映画はね、ハンソロとかもいろいろありますから、は
い、だいぶ好きですけどね、
はい、他何かありますか。
他はそうですね、あとなんか昨日飲み会というか異業種交流会みたいな久々に行って、
異業種交流会、
それね、なんかテーマというか共通項があって、平平という字が名前につく人たちを集めてのなんか飲み会みたいな感じで、僕正式名称あの兵つくんですよ、岩崎なんですけど、岩崎には使わないですけど兵つくんですよ。
あ、下の名前とか
そうです、はい、まあ、どこかしらにつけばいいんです。平山さんでもいいわけです、 平田さんでもいいわけです、はいはい、竜兵さんでもいいわけです、はい、兵がつけば、でも兵があの兵士の兵の字ではダメみたいな、はい、ヘイピックっていうイメージ、
平和の
そうですね、平っていう、まあ、そのなんかいろんな兵がつく人たちが集まって、うん、あのコミュニケーションを取って世の中を平和にできればいいねみたいなコンセプトのざっくりとしたイベントです、うん、でそこ行ってで兵ついてる人たち同士なん で別に共通項ないわけですよ、
兵以外はね、
はい、一応主催してる方々が結構有名な方々、草薙陽平さんっていう東京ピストルっていう編集プロダクションみたいなものの代表やってる方とか、佐渡島陽平さんっていう、コルクというね会社 のプロフェッショナルにも取り上げられた人ですよ、坂木新平さんって方とかなんか有名な方々が集まってるので、その方とのコミュニケーションも含めて求めていろんな人が集まって30人40人ぐらい、
イベントとかも何にもなくいきなり会って飲むみたいな感じ
だった、は
い、
僕もだからその3人が主催だと思ってたんで、うん、なんかトークイベントとかなんかあった後にあの話始まるのかと思ったら、まさかの
パーティーだ、パーティー
パーティーでした、パーティーがいきなり始まって、で、はい、あの30人40人ぐらい集まるんですけど、席は多分10から15ぐらいしかなくって、だから立席と客席が入り混じるみたいな、まあまあ、よくあるパーティーケースですけど、そこがあの使ってたのがあの戸越銀座にあるピザ屋さん、結構人気があってもともとすごいところで修行された方が立ち上げられて、まだそこまで食べログの評価を出しちゃいけないみたいな、結構知る人ぞ知る店なんですけど、そこ貸し切ってやってたんですけど、
じゃあ、まあピザ食べたってこと。
そうです、そうです、ピザとかイタリアンとか食べたんですけど、僕そこで思ったのはその共通項あの集まったこと自体はいいと、でそこでしか多分知り合えない人が結構すごい会社の方とかいらっしゃったんですよ、あのリクルートのインディードの CM を作ってる人、インディードの CM 知ってます、
あれでしょ、
何回も何回も繰り返すやつ、
脳が破壊される、
そうそう、脳が破壊される、まあ、ご本人もなんかそんな感じでおっしゃってたんで、はい、申し訳ないですっておっしゃってたんですけど、それを作った人とかいらっしゃったりとか、はいはいはい、あとバンダイで無限プチプチとかだかな作ってた高橋新平さんとか、うん、なんか川崎翔平さんっていう初めての批評って本とか書いてる作家さんとか結構有名な方もいらっしゃったんですけど、でその方々との話を聞くっていうのは一つのコンテンツだと思ってたんですけど、僕なかなかそういう人たち人気があるんでどんどん囲まれてっちゃって、あ
そうか、立食みたいなパーティーで、はい、その著名な人の周りに、はい、まあ、うぞうむぞうが
うぞうむぞうが
うしゅうしゅうみたいな感じで集まってくると、
はいはい、そのテンションに僕はなかなか入っていけなかったんで、はい、なんか一人でポツンとしてる方々と何やってらっしゃるんですかみたいな話をしてみたいなことだと思ったのは、やっぱりああいう場だと本当薄っぺらいことしか話せないなと思って、
まあそれはだからあれだよね、その何かイベントがあって、はい、その振りがあったら答えられるけど、はい、いきなり自分で振るっていうのは、はい、まあ、だからよく言うよね、その自分が何が興味があるかみたいなことを、
はいはい、
まあ、プレートかなんかにするとか紙に書いておくとか、
ありますあります、
でそれで交換して興味あることを話すとか、
はいはいはい、
なんかそういうシステムなしに喋れるのは、
はい、
まあ、それこそ本当に社交の場におけるマナーというか、
はい、
うん、
はいはい、
それをやれることがあの割と要件というか、
はいはい、
ね、だから相手の言葉を引き出しながら自分のちょっと キーになるようなことをパッと投げるみたいな、
ね、そうそうそう、共通項みたいな
ものを、それがやっぱ大人の、はい、まあ、30代ぐらいになるとできなきゃいけないことなんじゃないですか。
でも相手が保険会社の方とかで保険会社で営業やってますみたいな話になるともうその先ないんですよ、僕のストックが、
あららら、
保険入ってないしなみたいな、そうそうそ
う、向こうの職業の袋小路に入っちゃうんだ。
そうですね、趣味の話を聞きたいけどなんか趣味の話もなみたいな感じになっちゃう
んで、なんで
なんでだから難しいんですよ、なんか話の流れが、
なちょっとやっぱなんかもうちょっと大きい振りが主催側にあったら、
そうですね、
その優しさでは今回なかったんだ。
前回はもうちょっと少人数だった時は全体の自己紹介タイムを設けたらしいんですよ。少しずつなんか自分がやってることとか興味あることみたいな発表させてもしてもらうみたいなことをおっしゃってたらしいんですけど、今回はそれもうなんかもう盛り上がるところ盛り上がってたんで、ああじゃあこれいらない、すごい草薙さんって方はものすごく気を使ってくださる方なんですけど、今回はある程度盛り上がってるからもういらないなみたいな感じで。
岩崎さん、はいはい、大変だったね。
大変でした。でもあのすっげえフェイスブックで繋がったんで、
そう、
うん、なんか、なんかになればいいな、はい、これからなんかに、
すごいね、まあ、あの
結構高かった、
ね、どうせ僕らこれ私物化してるんだけど、
はいはいはい、
岩崎さんこれ私物化したね今ね愚痴を吐くっていう時間を
まあまあ雑にね話せればいいかなと、ね、
まあまあまあそう、
ね、あでもイベントのあれですよ、これからの課題にもなってくると思うんですよ、
はい、いやなんかやっぱ名刺を、
はい、
あの持ってもらう、
はいはいはい、
だから個人としては名刺はやっぱり持った方がいいって話じゃん、
はいはいはい、
あ、こんなことしてる人なんですかとか、
そうですね、
そういうなんかその肩書きだけとか、はい、あの会社名だけじゃその人がやっぱ分からないから、はい、
そうですそうです、
だから保険会社の人だって家族もあれば趣味もあって、
はい、そうそうそう、
いろんな生き方もあるわけだから、はい、そこが掘り下げやすいものを自分で持つっても大事だし、
はい、
イベントを作る人だったらそれがそんなに安易、あの気楽にこう出し入れできるというか、はい、
そうですね、
なんか相手の記号的以外のもの、
うん、
見た目しかさやっぱ情報ないわけだから、
見た目とあと僕たちはヘイっていう言葉しかないんで、ああヘイですよね、
そこだとね、
平田さんですよね、
有名なやつはなんか俺知ってるだろうかとかってちょっと向かってくるね、はいはいはい、
前提がな、前提がもう通ってるんで、
でもまあそこはやっぱあのそれはそっちの人たち、
趣味のこととかも多分ブログとかで発信してたりするんで、ツイッターとかで、そうするともうフックになってくるんですけど、僕らみたいなもうどこで乗ったらしいんだかよくわかんないもん、そっちについてはもう何も情報がないです
ね。情報のなせよりそののたれ死にみたいなこと言っちゃう精神性に問題ありきが、おっとそういうことで時間となって
ました。あらあら、もうなりましたか。
はい、
じゃあということでね、こんな感じでいけるのかな、大丈夫かな。
はい、
じゃあこんな感じで今週も、タネラジ、始めます。
はい、お相手は、イベントに時々行く人池田、
イベントを作る人岩崎でございました。はい、
タネラジまた。